はい、皆さんこんにちは。プログラミング雑談です。いや、最近雨が多くて、前々回とか前回もそんな話した気がするけれど、いや、なかなかポッドキャストを撮るタイミングがなくて、でも今日はなんか雨だっつってたのに、なんかまた晴れてきて、まあ大体水曜日の今週休みにしようかなと思ったあたりに晴れてくるというよくわからない現象が続いていて、まあ撮るかということで撮ってます。ただ今日風強いんでね、ひょっとしたらノイズとかうるさくてあんまよく聞こえないかもしれないということで、まあ、軽めに行こうかと毎回思うんだけど、あんまり軽くなんないんですよね。まあいいや。今回は記録の残し方みたいな話をしたい。トラックナンバーってあるじゃないですか。トラックナンバーってのがあるんですよ。あのプロジェクトがなんかこう、メンバーが何人まで車に轢かれても大丈夫かみたいな、そんな指標、まあ、要するにそのプロジェクトが進行するのにこの人がいなくなっちゃうともうダメだっていう人がいると、トラックナンバー1と1人轢かれると終了と。で、まあ、3人ぐらいまでなったら轢かれても大丈夫っていうとトラックナンバー3とか、まあ、そういう数字なんですけど、まあ、これ自体はそもそも計測可能じゃないんで、なんて言うんですかね、こう概念的なもんっていうか思考実験的なもんなんですよね。だから、まあ、トラックナンバーっていうものを上げましょうと、まあ、それがプロジェクトにとっては望ましいですよと、まあ、そういうことなんですよね。で、まあ、どういうことを意味してるかっていうと、トラックに轢かれるのって、まあらかじめ予想できないわけじゃないですか。まあ、突然轢かれるもんなんですよね。予想できてたらそもそも轢かれないようにするわけで、だからなんつうんですか、こう引き継ぎの準備とかできない状態で突然人がいなくなるわけですよね。で、トラックナンバーを上げる、まあ、トラックナンバーというのが高い方がプロジェクトとしては健全だっていうのは、要するにその引き継ぎとかなしである日突然人がいなくなっても、その致命的に作業が巻き戻らないっていうことなんですよね。で、致命的っていうのがどのぐらいかっていうのは人によるところだと思うんですけど、まあ、理想的には、まあ、1週間戻らないぐらいだと思うんですよね。まあ、3日とか、3日とかは結構理想的だと思うんですよね。いつ轢かれても直近3日ぐらいの仕事しか無駄にはなりませんっていうのは非常に良い状態だと思うんですよね。で、ソフトウェア開発において、その突然いなくなってもプロジェクトが回るっていうのは結構重要なこともあるんですよね。まあ、まずトラックに轢かれたりすることがあると、まあ、異世界に転生しちゃったりするわけですよ、人は。もう、そうすると、まあ、帰ってこないんで、まあ、帰ってくる場合もあるけれど、まあ、大体帰ってこないんで、異世界に転生しちゃうと、だそうやっても残った側の人たちはプロジェクトを進めなきゃいけないということで、で、まあ、トラックに轢かれるじゃなくてもいろいろあるんですよね。その突然体調を崩すとか、で、そもそもにプロジェクトっていうのはプレッシャーが強いとそういうことが起こりがちであると。なんかちゃんと取れてるかな。まあいいや。はい。だからその厳しい環境の方がより突然人はいなくなるんですよね。失踪したり倒れたり、まあ、それこそ普通戦役なんていつも人は突然いなくなるもんでまあいなくならない方が珍しいみたいな状態だったし、まあ、そこまでいかなくてもプロジェクトっていうのは厳しくなってくると突然人がいなくなるもんだと。で、厳しくなくてもまあなんか突発的に人がいなくなることはある。辞めちゃうとかね、まあ失踪するとか、まあ厳しくない時に失踪することはあんまないですけどね。でもまあたまにある。突然メンヘラになっちゃったりとか、まあいろいろある、人は、で、厳しくなったらちゃんとしようっていうのはうまくいかないんですよ、大抵のことは。だから普段からの心がけが大切なわけですよね。だからこう厳しい環境でも生き残れるプログラマーっていうのは厳しくない環境でもそういうふうに振る舞うのが良いと思うんですよね。まあ、つまり何を言いたいかっていうと、いつも その トラックナンバーとかの話はプロジェクト管理側の話なんですけど、プロジェクトに参加する我々一プログラマーとしての心構えとしては、いつ自分が失踪しても大丈夫なように日々作業する方が良いと思うんですよ。それはどういうことかっていうと、端的に言えば自分しか知らないことっていうのを作らないとか、ローカルにいろいろ残さないってことですよね。で、プログラミングっていうのはそれなりになんていうか専門性が高いっていうか、自分の作業を他人が完全に把握する、普段から把握しておくっていうのはすごい無駄だと思う、無駄っていうかすごい大変だと思うんですよね。で、まあ、ある程度うまくいってる組織で、まあ、ペアプロとかでちゃんとそれが担保できるっていうことはまあ、 ありえるとは思うんですけど、まあ、みんなそれを目指すべきだとは思わないと思う。状況次第ではやっぱりそれは難しいと思うんですよね。で、まあ、持ってる専門性が違くて、その、まあ、例えばシステムプログラミングすごい詳しい人が一人しかいないみたいな状況がよくあって、で、まあ、そういうところの作業っていうのを自分以外の人がいつも把握してるっていうのはまあ難しい。で、まあ、それに限らず、なんというか、うん、自分の作業をいつも他人にも把握しておいてもらうっていうのはまあ難しいことが多い。それは理想的だと思いますけどね。なんか、うまくやれば可能だと思うんですけれど、まあなんていうか、個人としていつもそれを目指そうというのは難しい。組織的なものとかも、周りのメンバーとかも、そういうのも含めてうまくいってるときしか、まあそれは難しいと思う。けれど、なんかこう、自分がまあトラックに引かれるとするじゃないですか、まあ、トラックに引かれた後のプロジェクトなんか知らねえよって思うかもしれないですけど、まあ、トラックはやめとこう。その、まあ、失踪するとするじゃないですか、まあ、ある日突然もう無理って、もうマジ無理っつって失踪したとするじゃないですか。で、その時に、まあ、失踪した時に残ったプロジェクトのことなんて考えてるのよって話ありますけどね。いや、自分はもっとそれは深刻な状態なんで自分のこと考えた方がいいと思うんですけど、うん、失踪もダメだな。なんかいいことないですかね。ある日突然なんか本好きの下克上にはまってしまい、もう仕事できないわっつって仕事を突然辞めたとする。まあひどい辞め方だけど、まあ、うん、それはちょっとプロとしてどうかなと今ちょっと言ってて思ったけど、まあそういう、とにかくまあなんか突然まあ仕事が続かなくなるというか、何らかの事情により、うん、突然仕事がそこで続けられなくなったとして、で、まあ、プロジェクトとしては普通一人いなくなるんで、そのままではうまく進まないわけなんで、補充要員を入れると思うんですよね。で、その時に自分と似たようなバックグラウンドを持ってる、自分と同程度のプログラマーを連れてきたら作業が再開できればいいと思うんですよ。で、自分と同程度のプログラマーっていうのは、まあ、ソースコード読んでいろいろ理解してくれると思うんですよね。だから、そのコードのなんかいろいろなことについて全部ドキュメントを残さなきゃいけないとか、そういうことはないと思うんですよ。で、まあ、ちゃんと開発していれば、うん、ちゃんと再開できると思う、腕が良ければ。で、腕が良いってのは期待していいと思うんですよね。自分が突然いなくなるというような異常事態なんで、そのプロジェクトとしては腕のいいプログラマーを引っ張ってくるぐらいはやれよと、まあそれは期待していいと思う、うん。で、自分よりダメなプログラマーが来ても続けられるようにってのは難しいと思うんですよね、うん。だから、まあ、まああんまり激しいその高度なテクノロジーを使いすぎないとか、まあ、少し凡庸なコードにしておくとか、まあ、そういうのはあり得るかもしれないけれど、まあ、けど大体同程度の人が来た時に、まあ、引き継げればいいと個人的には思うんですけれど、まあ、逆に言うと自分と同程度だけど自分じゃないプログラマーが来た時に引き継げない状況っていうのはどういうことかっていうのをまあちょっと考えると、まあなんかこう、まあ、一番端的にはローカルにフォークしたブランチがあって、サーバーにプッシュされないまま1ヶ月ぐらい開発してましたみたいな、まあ、これは倒れちゃったら多分どうにもならないっていうのは、ローカルって多分そのアクセスできない可能性があると、まあ、パスワードとかないしみたいな、まあ、ハードディスクぐらいはまあ引っ張れるという可能性あるかもしれないけれど、 まあ、AWS 上のインスタンスとか、うん、個人のものだと、まあ、入れないっていうことはよくあるし、入ったとしてもどこに何があるのかとか分からないんで、まあ、そういう時にサルベージするのは非常に困難を伴う。もっとひどいのはローカルの私物マシンで開発してるとかね、うん、まあ、それだともうお手上げですよね。まあ、それはさすがにないと思うけれど、まあ、とにかくローカルに何かあるとかだと、まあ、全然どうにもなんない。でその他やっぱこうコードだけでは難しいことっていうのもあると思うんですよね。さまざまな意思決定をどうしてやったかっていうのが記録に残ってないとか、まあ、そういうのも取り戻せないものだと思うんですよね。でそれがすごい重要なものがたくさんあると、いろいろなところでなんか重要な選択をしていろいろなバグを直したりしているのだけれど、それがなんかこうどういうバグだったかとか書いてないとか、うん、例えばなんかスラックでなんか話をしてなんかここバグってんですけどと言って、ああわかったわ直すわつって直して、コミットログにフィックスとか書いてあって一体何をフィックスしたのかわからないとか、まあ、そういうこととか、まあ、そういう状態になっているとそれらのやり取りの情報っていうのは腕の良いプログラマーが来てもちょっと再現できないことがある。まあ、コード読めばわかることもありますけどね、まあ、わかんないこともある。でだからその第三者が突然自分がいなくなった時に自分の作業が引き継げるためには、まあ、なんか記録が残ってる必要があると思うんですよね。でそれっていうのは今から引き継ぎをするんで記録を残しますではダメだと思うんですよ。トラックいつ引かれるかわからないんで、だからいつも記録は残してる必要があると思うんですよね。でまあ残すっていうのはどうやって残すかっていうと、やっぱローカルのテキストファイルとかではダメなわけですよ。そのトラックで引かれたら第三者は読めないんで、まあ、ローカルのテキストファイルでも残すんですけど、それとは別にその自分がいなくなった時に、うん、その腕のいいプログラマーがその解読できなきゃいけないんですよね。でまあどういうのが望ましいかっていうと、例えばイシュートラッカーとかはいいと思うんですよね。まず一番いいのはソースコードに残っている、まあこれは最強だと思うんですよね。ソースコードっていうのは、うん、必ず見るんで、うん、そこに全ての情報が入ってるっていうのがまあ一番望ましいと。でソースコードのコメントに残ってるというのもまあ良い。ただ、うん、コメントはメンテも大変なんでね、コメントがたくさん書いてあるといいとは思わないんですけれど、その適切にメンテされてるコメントが残っていれば、その自分が突然いなくなって腕のいいプログラマーが来た時にはきっと解読はしてくれる。というかまあそれができないのは腕がいいとは言わないということで、だからソースコードが一番残すべきところで、その次がコメントになる。でその次は多分コミットログだと思うんですよね。でこの残すべき順番、どこに情報が残ってるのが望ましいかっていうのはソースコードに近ければ近いほど望ましいと思うんですよね。だからソースコードが一番望ましくて、その次に望ましいのはまあコメントであると。でコメントの次に望ましいのはコミットログだと思う。でコミットログの次に望ましいのは多分イシュートラッカーだと思う。というのはコミットログとイシュートラッカーっていうのは普通連携しているんで、そのコミットログにシャープなんとかとか、まあ、普通書くわけですよね、イシューの番号で。そうすると PR とかマージした時に、まあ、自動的にそのなんていうんですか、情報っていうのはこう紐付けされるんで、コミットログからイシュートラッカーのイシューっていうのにはまあ飛べると思う。でまあ PR のコメントとかも、まあ、その次ぐらいにはいいと思うんですよね。まあ、PR のコメント見づらいこともありますけどね、システム的に。うん、でもまあ PR のコメントかも望ましいと。まあ、その次ぐらいには、まあ、Wiki とか、なんか Docs とか、そういうプロジェクトの情報共有サイトみたいなところに置いていくのが望ましいと。で、まあ、その次ぐらいには、そのメールとか Slack になる。まあ、メールはまあ厳しい場合もある。その後から入ってきたメンバーがそれを検索するのが難しいこともあるし、検索っていうのもそもそもあんまり良くないですよね。やっぱこうなんか列挙して見れないと新しく来たメンバーは知る方法がないんで、まあメールとか良くないし、スラックも厳しいけど、まあ残ってないよりはマシで、まあ普通に過去のログがまあ見れればスラックでも良い、まあ良いっていうかないよりはマシ。 まあ、そんな風になっていると思うんですよね。で、日々の作業っていうのはそういった中にいつも残ってる方が良い、少なくとも3日ぐらい、巻き戻ってしまうような作業は残しておいた方がいいというのが、まあ、トラックナンバーを上げるというのの個人側から見た、まあ、視点だと思います。で、データ分析なんかだとジュピターノートブックの作業のが望ましいっていうのはそういう話ですよね。なんか .py のファイルとかがなんかあって、特に説明がないと使い方がわからんみたいな。でなんか環境のセットアップとかもいろいろとこう前提があるっていうのはよろしくない。その、まあ、前提があったら、まあ、それは記録に残ってる方が望ましいんですが、まあ、Jupyter ノートブックで作業してるという場合はそうした前提は全部勝手に作業の結果として残るんで、まあ、Jupyter ノートブックの方が望ましいところっていうのはそういうところですよね。そのある日突然自分がいなくなっても作業を引き継ぐことができる腕の良いデータ分析屋だったら、だからこの、まあこの話で何を言いたいかっていうと、日々の作業っていうのはその頑張れば第三者が解読できるのが望ましいと思うんですよね。でそういう風になるように日々作業した方が良い。で引き継ぎをしないと引き継げないっていうのはその良い状態ではない。あの引き継ぎがいらないというわけではなくて、トラックに引かれるんじゃなくて、ちゃんと引き継ぐときには引き継ぎの作業をした方がより効率的なのは間違いないんですが、一方でその引き継ぎの作業をしなくてもそのある程度頑張れば、引き継げる方が望ましい作業で、そのためには日々の作業というのは記録されてなくてはいけなくて、その記録は第三者が読めるような場所に置いてなきゃいけないと思う。で第三者が読める場所にある記録というのは、まあ、一番いいのはソースコードであり、その次はコメントであり、その次はコミットログであり、その次はイシュートラッカーであり、まあ、その次はそのプロジェクトのなんていうんですかね、情報共有的なサイト、まあ、ウィキとかドックスとか、まあ、マークダウンを置いてるとかいろいろあると思うんですけど、そこは、まあ、そういうまあ、風になっていると。で、まあ、データ分析だったらば Jupyter ノートブックとかを使う方が良いし、その普段のシェルの作業とかも、まあ、記録は残しておいた方がいい。だなんか例えばインボークでこれを実行しないといけないみたいなのがあったら、まあ、それはなんていうか記録に残しておいた方がいいですよね。例えば tasks.py だけが置いてあるみたいなのは、まあ、あんまり良くない、まあ、その tasks.py だけあれば、まあ、もちろんインボック知ってる人だったらね、別にリストしてまあそこでコメントがちゃんと書いてあれば、まあ、それで作業はできるんですけれど、まあ、そもそもにそれがまずインボークであるってことを知らないかもしれないんで、その新しく来た第三者がその普段前の人がどうやって作業してたのかっていうのは知る方法がある方が良い。でそれはなんかいつもなんかきっちりとドキュメントに残すっていうのはそのやりすぎだと思うんですよね。その引かれることはあんまりないんで、トラックに引かれることは。だからそのそれに備えるためにあんまりコストをかけるっていうのはやりすぎで、日々の作業で、まあ、ちょっとコストをかけるぐらいでその頑張れば復旧できるっていうぐらいがいいと思うんですよね。でまあけどだからその実行しているコマンドラインがなんかどっかウィキかなんかに何も書かず、なんかこう解説書かずにペンと貼ってあるとか、タスク .py の一番上のところになんか、コメントが一行こうコピペしたやつが貼ってあるとか、なんかそういう程度でいいと思うんですよ。まあ、とにかくなんかこう記録に残して置くのは大切で、記録っていうのはそのキリが良くなったらまとめるもんではなくて、日々の作業で残しておかなきゃいけない。で日々の作業でこの記録を残すっていうのはなんていうか意外と難しいというか、 そのできない人は多いと思うんですよね。で、だから結構良いプログラマーっていうのはいつも作業してるだけで一定の記録は残っていて、それは腕の良いプログラマーが見たら自分の作業を再現できるようなものでなになってると思うんですけれど、それができてないプログラマーっていうのは結構多いと思う。で、これは訓練がいると思うんですよね。その、まあ、この話を聞いてふんふんなるほど、日々の作業を記録に残すのが大切かと思っても、なんかこうやってみると意外と難しい。例えばこうシェルでいろいろ作業するじゃないですか。でトラブルがあるわけですよね。でなんかいろいろとやって、なんかああうまくいったって言って、うまくいったら次の作業に行ってしまったりするんですよね。そのうまくいったものを残さないっていうのはよくあって、で後でまた必要になって、でなんかあれなんかヒストリーの中を頑張って探しておやーとかで、まあヒストリーを残すとかも、まあなんというか記録の残し方としてまた一つある話で、まあ、そういうのもシェルの作業とか普段やってる人たちはいろいろやってると思うんですけれど、まあ、とにかくその記録に残すっていうのはその訓練しないと意外とできない。だから日々やった方がいいと思うんですよね、プログラマーというものは。まあ、記録に残しておくと。で、まあ残そうとしてうまくいってない時に、ああなんかうまくいってなかったなと思って反省して、また次頑張って記録に残すってことを普段から練習してる方がいいと思うんですよね。というのは、というか、そうそう。で、なんかそれは知識だけあってもできないことで、訓練がいる、自分の作業の記録を残すっていうのは、と思うんですよ。で、やっぱ意識も大切ですよね。その自分が突然いなくなっても、そんなに長く作業が巻き戻らないようにするっていうのを、まあみんな意識するっていうのは大切なことだと思うんですよ。でなんか作業してて、なんかこういろいろドツボにはまったりして、なんか1週間とか調査が続いてる時には、その作業はその記録に残さないといけないと思うわけですよ。その本家にマージしなくても、その作業途中の状態が1週間以上続いているんだったら、それは本当はなんというか、自分がそこでいなくなった時にその途中の作業からその1週間分の価値を引き出せないといけない、第三者が引き出せないといけないと思う。まあこれは理想論ですけどね、中には1週間は厳しいっていう場合もあって、もうちょっとちゃんと事実を把握しないといけないというのはあって、だからまあ2週間ぐらい巻き戻っちゃうっていうのは個人的には、許容範囲だと思うんですけれど、1ヶ月戻っちゃうんじゃまずいですよね。1ヶ月、まあ1人月100万円としたときに、まあ100万円無駄にさせるっていうのは結構プロとしてはよろしくないと個人的には思う。まあ、数十万無駄になるぐらいは仕方ないと思うんですよね。まあ、トラックそんな引かれるもんじゃないんで、まあそういうわけで、こう、まあ1週間とかは難しいこともあるが、まあ理想的にはやっぱ3日ぐらい以上かかるものは途中経過もちゃんと残ってる方が良いし、それは第三者が腕が良ければ解読できる方が良い。で、Jupyter ノートブックは大体解読できるんで素晴らしいですよね。で、だから作業途中のブランチとかもね、本当はプッシュしてる方がいいですよね。で、ブランチだけじゃなくて、その、まあなんかやって作業を進めていって途中で気づいたこととかはある程度は何らかの形で残ってる方が良い。だまあスラックの分法とかはすごい大切ですよね。やっぱみんなは書いた方がいいと思うもので、だその日々作業している時のなんかこう何を考えてどうしてどうなったのかっていうのは、まあ分法書いてれば分法には残るんで、まあ、分法は書いた方がいい。まあスラックじゃなくてもいいですけどね、別に。なんかスラックとかがない組織だと、私はウィキとかに自分のウィキネーム作ってそこに分法的なことを書いたりしてますけれど、まあ一日のやっぱ作業で、何を考えてるのかみたいなのをだらだら残しておいた方がいい。で、それはやっぱ整理とかするのは すごいコストがかかりすぎるんで、整理とかしなくていいと思うんですよね。そのコストをかければ解読できるっていうのが大切で、その、コストをかけずに簡単に解読できる必要はないと思うんですよ。ただその、なんていうんですかね、なるべく作業の足跡をたくさん残すというか、そういうのっていうのは、プログラマーとしては、まあ、お仕事のプログラミングとしては、みんなが意識した方がいいことだと思う。で、まあ、分法を残すとか、で、まあ、だからあんまりに、こう、口頭の面、なんかこう、ミーティングとかでいろいろと、なんか決めてしまうのはよろしくないと思うんですよね。まあ、決めた後に議事録を書けばいいじゃないかとか思うかもしれないですけど、やっぱり、なるべく、普段の作業が残る方が望ましいと思うんですよね。その後でまとめて残すんじゃなくて、ただ作業をしてるだけでそれが残るって形態の方が望ましい。だから分法とかが素晴らしいんで、その残そうと思っていろいろと整理するんじゃなくて、なんかダラダラと書くわけですよね、分法っていうのは。だから書くのに対してコストがかからないと。で、Jupyter ノートブックとかも別に後で整理して残そうとして書かなくても作業の結果が残ると。まあ、そこは素晴らしいと。で、まあそういう、なんていうんですかね、普段の作業がそのまま残るのが望ましくて、後からまとめるっていうのは良くない。だからまあ、口頭でのミーティングっていうのはあんまりよろしくない。まあ一方で、ホワイトボードの前でディスカッションする方が早く決まることもあるんで、その、他の要因とのトレードオフですけどね、記録を残すという点ではあまり望ましくない。うん。で、まあ、なるべく普段の作業は記録に残るように、その、心がけた方が良いし、その、記録を残すっていうのは、意外と訓練をしないと難しい。うん。やっぱ試行錯誤した結果って、その、解決した瞬間に関心を失っちゃうんで、なんか残さないんですよね、なかなか。うん、だからそのシェルのなんかコマンドライン引数周りとかのいろいろとか、うん、変なシェルスクリプトのバグとかってなんかこう直したら忘れちゃうんで、みんな、うん、なかなか記録に残しづらいですよね。まあ、だからシェルスクリプトとかをまあチェックインしておくのは大切だっていうのはまあ当たり前なんですけど、で、まあシェルスクリプトになってなくてコマンドラインで作業したものが自分の中だけ残ってるみたいなのはまあ一番良くなくて、そのなんかコミットする場所がないんだったら、ウィキなりなんなりにとにかく何かは残しておく。で、それはまあ第三者が、まあ、発見できる場所に残しておくっていうのはまあ大切で、だ自分のローカルのテキストにだけ残ってるみたいなのはあんまり良くないですよね。うん。まあそういうわけで、こうトラックナンバーの参加する側からの視点と記録の残し方みたいな話でした。まあ作業は、まあ、記録に残そうと。で、残すっていうのはまとめるとかじゃなくて、なんかめっちゃお叱りの声が、まあいいや全然関係ない話なんで。で、まあ記録っていうのはその時間を取ってまとめるとかはあんまり良くなくて、その日々の作業が自然に残る方がより望ましいと。で、記録っていうのは第三者がその見つけられる場所に残すのが良くて、それっていうのは一番良いのはソースコードの中で、その次はソースコードに付随するコメント、その次はコミットログと、でコミットログの次はなんかイシュートラッカーの次はまあウィキかドクスかそういう情報共有的な場所というふうな順番になっていると。というのは情報共有的な場所はね、たどり着けない可能性があるんでね、ソースコードは腕のいいプログラマーは必ず読むんで、ソースコードに近い方がいい。で、コミットログも、まあだからすごく腕のいいプログラマーはちゃんと読むんで大体大丈夫。で、だコミットログは長い方がいいですよね。その、ちょっとした修正みたいなコミットログが書いてあるのは良くなくて、どういう修正かを長々と書いてる方がいい。コミットログは長すぎてもそんなに困ることはないんで、すごく長い方が良い、基本的には。うん、まあ書くのにコストがかかるんで、そのコストをすごいかけるべきというのはその言えないというか、そのトラックに引かれることのためにコストをたくさんかけるのは良くないんですけれど、まあ一方で 4行や 5行の説明を書くのは大してコストかからないんで、そのコミットログはダラダラ書く方が良い、基本的には。で、まあ、後で、そのトラックに引かれた時に第三者がそこから読み解く時にちょっと苦労すれば読み解ければ良いんで、その、そうじゃないメンバーがね、そのいつも簡単に理解できるような良いコミットログを書いておくべきとは、まあ、プロジェクトの規模次第では思わない。まあ大きなプロジェクトの時にはね、ちゃんと書いた方がいいと思いますけどね。まあそれはスケールの問題なんですけど、ただ小さいプロジェクトでもやっぱり突然引かれることはあるんで、まあそういう時のために、まあコミットログも長々と書いた方がいい。まあ Wiki とかはね、長々と書くべきかっていうのは難しいですよね。まあ大体読まないんで、ただまあ、それでも、そのコミットログとソースコードとコメントだけではうまく表現できないことっていうのはまああるんで、そういうのはまあプロジェクトのオフィシャルの共有のところに書いておくほうが良いですよね。イシュートラッカーとかもそのクローズすると探すのは大変なんで、そのコミットログとちゃんと紐づいてるものに関してはみんな読むと思うんですけど、そうじゃないものっていうのはまあなかなか難しいと思う。ただ一方でなんか前そんなバグあったなみたいな話が出てきたときに、その第三者がへーと思ってコミットログ、イシュートラッカーを検索してたどり着けるっていうのはよくある話なんで、そのイシュートラッカーは結構長々と残しておく方がいいですよね。で、基本的にはイシュートラッカーに長々と書いてあってもクローズすれば誰も目に留まんないんで、まあ、なるべく長々と残しておく方がいい。で、まあそういうことですね。だからその普段作業は自動的に記録に残る方が良くて、でさらに記録の残す場所っていうのはソースコードに近い方が良くて、まあなるべく近くに置くと、でそこには順番があると、だから、その望ましいその優先度があると。でなんか Jupyter ノートブックとか、まああと Slack のボットとか、まあとにかくそういう作業が自動的に残るものっていうのは、まあなるべく使った方が良い。で残んないその作業っていうのは気をつけて記録に残した方がいいと。まあそういうことでいつでも異世界に行けるように、準備はしておこうっていう話ですね。はい、まあ、トラックに引かれたらね、もうプロジェクトこのことなんか知らねえよっていうのは別にいいと思うんですけど、まあトラックじゃなくても、突然、自分が辞めても大丈夫なようにしておくのは大切ですよね。で逆に他のメンバーが引き継ぎをしないと何をやってるのかわからないっていうのはまあすごく良くないんで、そういうのはなんていうかプログラマーとしてはダメなんで、日々自分のやってることは残すっていうのは大切だという話でした。それではまた来週。